さまざまなキネマの話題をお届けしておりますキネマのおすすめのコーナーです。今日は劇場で上演された芝居を最新の映像技術で撮影した激シネシリーズの最新作万有記が公開されます。アレクサンドル・デュマのモンテクリスト伯をモチーフに全く新しい演劇史として構築された劇団新幹線の舞台です。仲間の裏切りによって無実の罪を着せられた男の復讐の物語、万有記。これはキャストも豪華です。上川隆也、そして坂井雅人、稲森泉、早乙女太一などの客演陣に加えて、橋本潤、高田翔子など、劇団新幹線おなじみの役者たちが舞台狭しと暴れまくります。今日は劇団新幹線の主催、井上秀則さんにお話を伺います。井上さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。井上です。
さあ、劇団新幹線ですけれども、1980年の旗揚げですよね。はい、ですからもう結成30年。
今年が30周年の公演になるんですね、これが。はい、
もう随分長く歴史も重ねてきておりますけども、そもそも井上さんが演劇を始めたきっかけは何だったんですか？
きっかけはね、どこからが始まりなのかちょっとわからないんですけど、昔からなんだろうな、お楽しみ会とか小学校とかね、あの辺でこう自分らでコント作ったりして出たりはしてたんです。だからもともとそういうのはあったんですけど、大濠高校という高校 の男子校なんですが、
福岡ですよね。
そうです。そこで演劇部に入って、でそこでオリジナルの作品を書いたんですよ。でそれがもう学園祭でやったんですけど、それがその男子の男の子どもにね、すごい受けたと。
は
あ
は
あ、だそれがね、なんかちょっといけるんじゃないかって思い出したきっかけだったと思いますね。
もうそれは本当目立とうという一心で始めた感じですか？
もともとはね、そういうことが好きだったのは好きだったんです。でも人前に出てどうのこうの作ったりなんか喋ったりするのはね。だけどそれで なんだろうな、その道で行こうとかは別に深く考えてはいなかったんですけど、たまたまその演劇部でやった芝居がすごく受けて、俺ちょっといけんじゃねえかみたいな気持ちになったっていうのは大きいですね。
よく役者3日やったらやめられないって言いますけど、
もうまさにそんな感じでした。
井上さんは今ほら当然演出でいらっしゃいますけど、その頃はじゃあ役者
を、もうずっと95年かなぐらいまではやってましたね。舞台出てました。
出る方ももちろんやって
ました。やってました。
そうですね。でその井上さんが主催の劇団新幹線といいますとですね、もうこれはもうロックコンサートとそれから芝居の融合と言っていいのかしらね、これね、他の劇団にはない非常にライブ感がある、ここら辺が魅力じゃないかなと思うんですけれども、こういうスタイル その演劇に変わっていったのは何かこうきっかけとか理由があったんですか？
もともと僕は音楽も好きだったんですね。ハードロックとかそういう系のものが、でそういうものを生かして何か作れないかなみたいなのがもともとあって、もうそのですね、旗揚げの時からそのロックとかを流してました。だからその塚浩平さんのコピーなのに、
またまた雰囲気が変わるところで、ロックをガンガン入れながら、
そうやってましたね。塚さんはどうしてもビートルズとか歌謡曲を流してたんですよ。それもかっこよかったんですけど、僕らはそこに何かそのハードロックとか流してましたね、無理やりね。
なるほどですね。また新しい切り方だったわけですよね。
無茶な切り方でした。
無茶だ今思うと、しかしそれが今一つの形となってですね、非常に、人気となっているわけなんですが、毎回いろんな劇団新幹線といいますとその客演の方をね、迎えて芝居作りをやっていくというのが非常に、また今回はどんなゲストかなというのが楽しみの一つだったりするわけなんですが、今回主演の上川さんですが、これは2度目の出演ということになりますよね。
そうなんですけど、その前に、新幹線ではないんですが天保12年のシェイクスピアっていう芝居を僕が演出した時に上川君が主演でやってて、だから言うとね、僕らのチームとやってるのは多分3回目なんですよ。だから、だから上川君に関してはちょっと気心知れてるっていうか、今度はこういう役やってもらおうかなみたいな流れで今回の万有記になったっていう。
じゃあちょっとその辺はもうイメージもちょっとあって、
ね、
出来上がってた部分もあったと、それにですね、今回初参加となりました坂井雅人さん、稲森泉さん、そして早乙女太一さん、もう皆さん本当に個性が際立ってて素晴らしかったと思うんですが、これは 役者さんたちのこの演出から見た見どころ、ね、ちょっとそういうところちょっと教えていただけますか。
そうですね、酒井くんはまああの NHK の大河ドラマとかでもあの非常にこう好評を博した彼のキャラクターがあるじゃないですか、その、はい、ニコニコして爽やかな、ね、
笑顔がいいですよ ね、
だあれをちょっと裏切ったキャラクターにしたいっていう、だからニコニコ笑ってるんだけど実は怖いみたいなね、うん、そういうことで、まあ、あのうちの座敷作家の中島くんが当て書きをしたわけです、彼に対して。それが今回の彼が演じている、サジと名乗る男と、サジと言われる男っていう役になったんですよ。で太一くんに関しては、なんだろうな、彼はやっぱりすごく大衆演劇の、男の子なので、
出身ですよね、
そうですね、でなんていうかね、やっぱその型っていうか、やっぱ大衆演劇ってやっぱ型の芝居なんですね。でやっぱりいわゆるなんていうかな、まあ、お芝居らしいお芝居っていうのは、まあ、言うと今回が、まあ、まあ初めてに近いっていうか、うん、割となんていうかな、初心者っていうか、そこがやっぱ新鮮なところでもあったんですけど、そこをがなんていうかな、逆にフレッシュで、この役、この役の方、そのなんていうか、かたくなだった人間が心を開いていくような役だったんで、まあうまいこと、まあ、リンクしたかなみたいなところもありますね。
いやもう本当にあのなかなか、まあ、どうにいっててというか、あ、こんだけいろんなことができる人なんだ
と。いやもう多分ね、立ち回りとか、その舞台で見せる動きの技術はもうそうですね、若手は随一なんじゃないですか。
立ち回りは
すごいです、
本当綺麗ですよね、
あれだけ刀触れる若い役者いないと思いますね。
はあ、なるほどですね。それからの稲森いずみさんもですね、はい、もう最後もう本当に、あ、稲森さんだみたいな感じに見えるんですけれども最初ちょっとこう抑え気味と言いますかね、はいはい、まあ、おとなしい感じで、
あの役のままの成長が見える、うん、彼女の成長譚でもあるので、あ、やっぱり大君というか女王になっていく、うん、その成長譚でもあるので、まあ、非常に演じ分けていらっしゃいましたね、すごく、うん、
酒井さんの立ち回りというのも、うん、またこれはこれで、あの笑顔のままよくあんなに動けるなと。
そうだからね、酒井君は逆に太一とは違って、初めてなんですよ、ちゃんと立ち回りをやるの。
そうなんですか。
そうなんです。テレビとかでカットで割って文とか振ったりするのはあるけども、ほぼフルサイズでやるっていうのはもう初めてだった。だからもうずっと去年の夏はね、獲物、刀のそういう盾の道具を持ってって、稽古しましたね。まあ、もう稽古場って言ったら彼がずっとそれの振ってる稽古場の隅の方でね、自分が出てない時もずっと振ってるのがもう今でも印象に残ってますよ。
舞台というのは本当にその役者さん一人一人、よくごまかしが効かないとか言いますけれども、うん、そういったところ、その生身の役者が感じられるというのがすごくいいところだなと思うんですが、今回はその劇シネという形で映画館で見る演劇という表現、まあ、これももう10作近くなるわけですけれども、たくさんのファンを掴んでいると思うんですが、これはどうですか、井上さんからご覧になるその劇シネの面白さ。
だからもうご覧になってると思うんですが、その単なる舞台中継じゃないじゃないですか、うんうん、だから ね、これもはっきり言ってまた舞台とは違う、うん、まあ、映像表現のエンターテインメントだと思うんですよ、舞台を素材にした、うん、だからその舞台を見て面白かった人も舞台を見てイマイチだった人も多分ね、劇シネはもう一度楽しめると思うんですね、別な角度で、うん、それなんでかっていうと、やっぱり役者のやっぱ顔っていうか寄りが、うん、全然聞くと、やっぱ舞台で、まあ、ちょっと後ろの方だと、まあ、あそこまでは、ね、表情は見えないですし、
そうですよ ね、
やっぱそこがね、今回みたいにこう人間ドラマで押していくときには、うん、あ、ここでこんな顔してるんだっていう発見は僕の方もありましたからね、
なるほどですね、まあ、そのいいところ取りというか、
そうですね、
そんな感じがすごくしますよ ね、
そうね、だからその絶対ありえないんですよ、普通あの顔の近さで表情を見ようと思って、はいはい、立ち回りを次の瞬間広い絵でだと見るなんてことは普通舞台じゃ絶対ありえないんですよ、
ですよね、
それが楽しめるっていうのがね、これある意味、うん、まあ、語弊はあるかもしれないんですけど生よりも面白いかもしれない、ある意味、
うんうんうん、 でそのそれぞれの本当にいいところをうまいことこう組み合わせている、うん、はい、全く新しいなんか一つのこうエンターテインメントだなと、そういうふうに思いますね。それから舞台見てますとですね、井上さんのあのロックが好きなんだなと。今日私はあの初めてお会いしますけども安心しました。いつも通りの格好だったんで、あ、好きなんだなっていうのがですね、あれポーズじゃないんですね、じゃあね、ね、というのを本当に感じるんですけれどもね、あの個人的にこう好きなアーティストとかっていう
のは、僕はね、ずっとね高校生の時からジューダス・プリストっていうヘビーメタルのバンドを聴いてて、でまあ高校生の時はまあそんなのは大学卒業したら聴かなくなるだろうと思ったら、いまだに聴いているっていう成長しとらんなみたいなね、ありますよ本当に。
すごいですね、それもう30年も40年も聴き続けてるってい
うね。そう、でもね意外とね、ライブに行くと、おじさんが多いんですよ本当に、同世代の人が。
やっぱなんでしょうね、
抜けられないんですね。
いやー、そのまあメタルロックが非常に、激しね、そして舞台に生きておりますけれどもね、はい、その辺のライブ感というのもね、非常に楽しみな一つだと思いますが、それから劇団新感線といいますと、その先ほどちょっとありましたけども、その塚さんのお芝居をね、最初の頃はずっと上演をしていらっしゃいました。そので塚さんの作品自体も近年もやったりとかされていらっしゃいますけども、塚光栄さんというのはどういう存在だったんですか？
僕らは先生から直接薫陶を受けたわけじゃないんですね。僕は直接北区の、塚光栄劇団の人間でもないし、だけど僕らがそのお芝居を始めようと思った時に、やっぱ一番最初にこう、まあ、僕らコピー劇なんですから、元にしたっていうか見て育ったのはもう塚さんの芝居なんですよ。だから、まあ、本当に心の師みたいなところがありますね、先生は。
これまた機会があったら塚さんの作品を演出するということは、
いや
将来的にはどうなんでしょう？
いや僕ね、なんだろうな、熱海殺人事件があるじゃないですか、はい、あれやっぱり塚さんはもうやるたびにこうリニューアルして、そのなんとかバージョンなんとかバージョンで、それが現代に生きるその演劇の使命だみたいなところがあったと思うんですけど、なんだろうな、普遍的なものがあの作品にはあるような気がして、
はい、
だから一変その塚光栄クラシックスみたいな形でね、
ああいいです ね、
そのあんまりこういじらないで、もともとのオリジナルの原版に近いような形でできたらそれ面白いんじゃないかなっていうなんか企みはちょっとありますね。
じゃあその時はバックの音はメタルじゃなくてビートルズになりますかね？
あ、今ねどうなんですかね、著作権の問題がねそうそうそう、
いろいろその辺もありますよね。そう、
当時はね甘かったからまだあれですけど、まあ逆にほら、ビートルズを誰かに歌ってもらうなんていうことなんかはあるかもしれないですよね。
もう全く個人的に演劇ファンの質問で本当に申し訳ないですけどね、もう一ついいですか、はい、実は年内に、はい、これは福岡花宝劇場になるんですが、
はいはいはい、
こちらは舞台として、
鋼鉄番長、
はい、なんともキャッチーな感じがするんですけれども、これが12月に
上演されますね、
はい、これはちょっとこう触りだけでもどんな感じか、
まあこれはですね、もうドタバタなんですね、まあ、学芸を舞台にした、うん、
はい、
でまあ役者みんな僕らもう40オーバーの人間なんで、40オーバーの人間がまあ学生服とかセーラー服を着てうんこだ金玉だって言って走り回るみたいなそんな芝居です、
それだけ聞くとなんかすごいとんでもないことになりそうな感じがしますけど、
だから本当にこの万有樹とは全く違うんで、はい、万有樹見てちょっと生でも見てみようかなと思っても鋼鉄番長はちょっとおすすめしないみたいな。
なるほど、
はい、
まあこういう世界も、
はい、ありますね、
いろいろワールドの中にあると、
いろんな人間にはいろんな多面的なところがあるんだなと。
そうですよね、
それを確認するにはいいかもしれないですけどね、
これはまた後日また詳しく紹介したいと思いますけれども、はい、最後になりますけれども、その万有樹、これをご覧になる熊本の映画ファンの皆さんにメッセージをお願いします、
は
い、
本当にソンジョソコラの、時代劇映画とかハリウッド大作なんかにも負けないと思うんですよ本当に、その満足度としては、うん、まあ、ぜひ、まあ、この機会にですね、舞台のなんか中継という偏見をこう取っ払っていただいて、本当に映画の一ジャンルだと思って、見ていただきたいなと思います、はい
はい、 ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います。ということで今日は劇シネ万有期の演出井上秀則さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。